東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。今回もまた、お便りが届いておりますので、こちらから読んでまいりましょう。ラジオネーム K さん、ありがとうございます。笑顔、やっぱり笑顔は相手を引きつけるんですね。それにしても大人になるとときめく出会いが減りませんか？ドキドキする異性との出会いはどうすればよいのでしょうか？教えてタスク先生ということで、僕が知りたいと言いたいんだけど、減らないんじゃない、減らないよと僕は思ってる。仕事柄なのか、僕は結構いろんな人たちに囲まれて生きてます。で、まあ出会うためにね、その出会い系がいいか悪いかっていうのはちょっとさておき、出会うために別に人に会いに行ってるわけじゃなくてね、毎日なんかで前のことを、目の前のことを楽しく遊んでいる中でね、いろんな人たちに出会ってきます。で、そういう人たちをなんか楽しく、まあ、大切にしていけば、なんかそこにねときめきって生まれるんじゃないかなと僕は思ってます。で、特にもう僕は毎日違う人と待ってるし、まあ着替えばもう仕事とか遊びとか全然関係なくすぐね、ご飯食べに行ったり飲みに行ったりもしちゃいますしね。もう人は男女問わずみんな可愛いし、みんな愛おしいと思っております。ちょっとカッコつけすぎかもしれませんけど、でも、ときめく出会い多いですよ。もうバーッとね、周りを見てもらえればきっとときめく出会いたくさんあると思ってます。はい。ということで、それ以外にもね、皆さんその、ときめく出会い、お待ちしている方もたくさんいるかと思いますけれども、僕にもいろいろ秘訣を教えてもらいたいなと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生映画編第7回目放送、炎の宿敵、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画をご紹介しましょう。こちら、クリード、炎の宿敵。映画史に残るボクシング映画の金字塔、ロッキーシリーズを継いでロッキーの宿敵アポロの息子を主演として復活した名作、クリード、チャンプを継ぐ男の続編です。主役は前作から引き続きロッキーのライバルにして親友というアポロ・クリードの息子、アドニス・クリード。今回クリードはロッキー4炎の友情で父、アポロの父の、お父さんですね、命を奪ったイワン・ドラゴの息子ビクターと対決します。アドニスを演じるのはマイケル・B・ジョーダン、ロッキーはシルベスター・スタロン、ドラゴはまたドルフ・ラングレンと、過去のシリーズを踏襲した顔ぶれがずらっと並びます。 監督は前作のライアン・クーグラーからスティーブン・ケーブル・ジュニアとチェンジ。まあね、どこからどう切り取っても非常に見応えのある内容でした。ちょっとあらすじからご紹介しましょう。ロッキーの指導のもと世界チャンピオンに上り詰めたアドニスは、かつて父アポロの命を奪ったイワン・ドラゴの息子ビクターと対戦することになる。ビクターの反則行為により試合には勝利したものの、納得のいく勝利を飾ることのできなかったアドニスは心身ともに不調に陥ってしまう。やがて婚約者のビアンカが出産して父親になったアドニスは、ロッキーから父親という存在の大切さを悟され、しばらく一線から遠のくことになった。しかしボクシングこそが自分そのものであると気づいたアドニスは、ビクターとの対戦を決意する。と、まあ、ここまでね、あらすじなんですけれど、これだけ書くと、まあ、普通に素敵なボクシング映画、まあ、若者の成長物語なんですよね。でも、やっぱり、まあ、この作品、そこに根幹があるわけではないんですよ。中にしっかりと根付いているのは、やっぱりあの映画史、全世界的にエンターテインメントに名を残しているロッキー。このロッキーの系譜を受け継ぐ作品っていうことになるんですよね。もう一言感想、号泣です。いや、だってね、あのもうドルフ・ラングレンとシルベスター・スタローンがもう一回リングに立ってるんですよ。時間にして、もう実時間にして30年の時を超えて、深い因縁を抱えて、もう一度スクリーンの中にあの二人が立ってるんですよ、映ってるんですよ。もうこんなことってありますか。もう本当にずっと映画を見続けてきて、よかったな、嬉しいなと思う瞬間ってやっぱこれなんですよ。でね、僕がちょっと僕の感想になってしまうんですけれど、ロッキーシリーズいくつもあります。最終的に6つかな、ロッキーザファイナルまで6つあります。で、僕がちょうど一番最初に見たのがロッキー4でした。当時ちょうど映画ブームで、バックトゥザフューチャーからゴーストバスターズ、グーニーズのね、それこそ映画をたくさん浴びるようにエンターテインメント映画を見てきて、もう僕も映画を見るのがね、一番の趣味だった時期があります。そんな中でロッキー4見ました。今、まあいろいろと評価を聞くと、まあね、いろいろ言われてはいますけれど、僕正直に面白かったです。ロッキー4すごい面白かったです。人間離れしたライバルであるドラゴ、そして、まあ、アメリカとソ連の対立で、ロッキーが最後までね、ドラゴに立ち向かっていってこう勝利するって、カタルシス、もうそういうものにね、もちろん憧れる、まあ、男の子ですしね、そういうものをもう純粋に楽しむ中学生でした。で、自分自身も30年、あれからもう30年超えました。で、いろいろ人生経験も重ねてきました。で、自分の目の前にあの時のあのドラゴ、イワン・ドラゴ、ドルフ・ラングレンが同じように30年間の人間味を熟成させて、もうあのね、厳しかった目をよりギラギラさせて、もう一度スクリーンの前に30年超えた姿で登場するんですよ。そしてアポロの息子、これがまた前作のクリードでロッキーの輪郭をね、綺麗になぞって、ロッキーの、まあ、後継者としてね、出来上がった後にドラゴと対戦するんですよ。これが泣かなくてどうすると言うんですか。もう特にね、後半なんてずっと号泣しっぱなしです。入場シーンで泣いて、空席を見て泣いて、立ち上がって泣いてっていう、もうね、ああもう入場シーンにおけるね、クリード、アドニス・クリードの表情、ビクトルの表情、もう泣きそうになってる。そこにね、もう30年分の思いがきっちりと浮かび上がってくるんですよ。もうそのね、演技もほんと素晴らしい。もう30年前の敗者がどんな気持ちで過ごしてきたのか、30年前にこうロッキーに打ち破られたイワン・ドラゴンがどういう思いで過ごしてきたのか、そしてどのような思いで今回の試合をするのか、グローブをはめるのか、で、あの時にこうジェームス・ブラウンをバックに登場したアポロの息子が、今度はこれはね、あれだね、ネタバレじゃないよね。あの時にジェームス・ブラウンをバックにしたアポロの息子がね、今度は妻の歌声をバックにしてこう入場するんですよ、ロシアの地で。で、あの時にロッキーが投げ込めなかったタオル、これをね、ドラゴンが、そう、30年分の伏線を一気に回収してくれたんですよ。あの時ね、きっとあれ伏線としてやってたわけではないのに、でも30年超えて、今回の監督がバサッとね、ストーリーを回収してくれて、そして機械的だったドラゴンが人間を取り戻すんですよ。でも最後の親子でのジョギングのシーン、もう秒数にして2秒ぐらいしかないんだけど、 あそこでまたねバーッと涙が出てきちゃうんですよね。もうこんな壮大な伏線、もう伏線回収、もうこれね筋肉マン以来です。もう本当に素晴らしかったです。もう泣きっぱなしです。でもこういうねかあのなもう泣きそうごめん、作品を超えたストーリー展開っていうのがね、もう涙できるのもうるさいよディレクター、もう泣いてうるさい、あの作品をね超えたストーリー展開に涙できるのは本当に映画の良さであり、もう長生きできることのね良さだなと僕は思ってます。隣でディレクターが泣いてます。はい黙って。はい以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。さあ気がつくとあっという間に3月です。この前ね年が明けたばっかりだと思ってたんですけれど、なんだろうねもう時間経つのはすごい早いですよね。こんなにも、まあ、ジジイだってまたディレクターからツッコミ入ってますけれど、いやジジイになったからだけではない気がするんですよね。本当になんか時間経つのって早くなってると思いません？若い年を取ったっていうことだけではなくて、絶対ねここのところ時間の経つのはなんかね宇宙からしてあの地球の回転が速くなってる違いないと僕は思ってる。おかしいもんだってそう思わない？思う人お便りください。このタイトルもう一回ね次回も続けてお話したいと思ってます。で今回のテーマ春というテーマでちょっとお話をしていきたいんですけれど、まあ、時間が経つのが早くてね、あっという間にお正月が終わって、冬が終わって、今もう春ですよ。で、多分ね、あっという間に春も終わってしまうんだろうなと思うんですけれど、せっかく春というとっても素敵なね、季節、これをみんなでね、堪能して、お花見に行って、お酒を飲んでということをさせていただきたいなと思っているんですけれど、まあね、あっという間に終わっちゃうのかな？春の思い出、皆さん何がありますでしょうか？僕がね一番春で思い出すのはだいぶ古くなってしまうんですけど、一番思い出すのはね1992年、今からもう27年ぐらい前の春のことです。当時僕は18歳でした。高校を卒業して、まあ、浪人ね、大学に受かることができなくて浪人をして東京に出てきたばっかりの、頃でした。ちょうどねあの時まだね富山しか知らなかった僕が東京に出てきて一番最初に、宿を構えたのが西日暮里だったんですね。当時まだ僕は全然東京のことを知らなくて、バラエティ番組じゃないや、あれはなんだトレンディードラマか、トレンディードラマでしかね東京を見てなかったんで、東京は全部六本木と新宿なんだろうなと思ってやってきたら、全然違うところがあってねちょっとびっくりしたんですけれど、でも西日暮里に咲く桜がねとっても綺麗だったのを覚えてます。都電荒川線がありその先に、京成電鉄があってね、そこに今はもうなくなってしまったんですけどたくさんの桜がね並んで咲いていたんですよ。あれを見るのがすごい綺麗で、あ東京も六本木と新宿だけではなくてこういう桜が並ぶような並木道、まあ当たり前なんですけどね並木道があって非常に風情のあるところなんだなっていうのをね僕はすごくしみじみと感じたことがありました。でその時にね、まあ、これからどんな人と出会ってどんな恋愛ができてどんな友達ができるんだろうとそんなことばっかり考えて、まあ、大学受験勉強ほとんどしないで、春を過ごしていました。皆様にとってもね春どんな季節でしょうか。まあいろいろと思いはあると思います。春の思い出皆様の、思い出をねいくつか聞かせていただきたいなと僕は思っています。なので、このテーマ次回もねまた続けていきたいと思ってますのでぜひぜひお便りお待ちしております。もう一つテーマをね皆さんとお話していきたいんですけれど、ちょっと春に引き続いて次のテーマ花粉です。春といえば花粉です。そろそろ飛び始めてまいりました。 収録している今はちょうど2月の、ね、後半、もう3月間近なんですけれど、ちょうど今週から花粉が飛び始めたなというのは僕も、感じてます。昨日までね全然鼻詰まってなかったんですけど、今日ごめんなさい、鼻声になってます、なんとか頑張ってます、非常に辛いです。花粉どうやったら止まるんでしょうっていうね、こういうネタはもうどれだけやってもね医療ネタになってしまうんですけれど、なんて言うんでしょう、薬を飲む以外で花粉を感じなくする方法、皆さんもしあればどしどしお待ちしております。これは本当にラジオとか抜きにして僕が知りたい。僕はね花粉症が発症した、花粉症になったのがちょうど新卒の頃なんですよ。大学を卒業して1年目、大学時代はね全然花粉症になったこともなくって、花粉症の辛さも全然経験したことがなくて、多分、まあ、花粉症になったことがない方はね花粉症の辛さって全然経験感じることができないと思うんですけれど、まあなってみるとね本当にひどい、ずっと頭がぼーっとしてね、声も出ないし、もう眠くてしょうがないし、もう薬飲んでないと何もできなくなってしまうっていうね、あ、なんか持病って言ったらね言葉悪いんだけど、でもなんか持病ってこういう感じなんだな、一病息災なんだなっていうのもねすごく感じました。でも治るってものでもやっぱりない、病気なのかな、花粉症って何なんだろう、ごめん、そもそもの本質的な話になってしまうかもしれないけど、花粉症って何なんだろうね。なんとか治るんじゃなくってどうやってお付き合いすればいいかっていうのをね、結局僕は20年ぐらい考えてはいるんだけど、未だに春になって、まあ、先にね注射を打ったり薬を飲んでおいたりすると、まあ、楽になるとは言うんだけど、まあ大体忘れちゃうわけなんですよ。今年もね、もうすぐ春が来るかもしれない、そろそろ花粉が飛ぶかもしれない、早く注射を打ちに行こうと思っていながら、まあね時間が経つのはえらい早くって、気がつくともう春になってて、もう花粉が飛び始めた、もう間に合わない、今から注射を打ってもねもう始まらないんですよ。これね一度花粉症になってから、注射打ってもね、その春はね乗り越えられないんですよ。もう今年も鼻水と、格闘しながらこの春過ごさなきゃいけないのかなと思うと結構辛い思いが、あります。皆さんもね、注意してくださいとはなかなか言えないんですけれど、花粉症どうやって対応すればいいか、いろいろと教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画ご紹介してまいります。この番組ですね、今までずっと僕が見たい映画を、どんどん見てはいったのですけれど、ぜひぜひ Facebook とかね Twitter とか、もちろん Instagram でも結構です。皆さんがこう評論評価、批評していただきたい映画もしありましたら、どんどん、リクエストください。僕もね自分の好きな映画ばっかり見てるだけじゃなくて、あ、こういう映画あるんだ、見たいなと思ってもらえる映画があったら、どんどんたくさん見ていきたいと思っております。なので取り上げていただきたい映画があったら、ぜひ、こちらインスタグラム、フェイスブック、ツイッター、すべて山本タスクで検索していただくと出てまいりますので、ぜひぜひお待ちしております。それ以外にも、応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなど、どしどしたくさんお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブも聞くことができます。ぜひダウンロードしてみてください。はい、それでは教えてタスク先生映画編第7回目放送、炎の宿敵、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、最高のエクスペンダブルズはドルフ・ラングレンな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
今回の NG。
さあここからは、あ、ごめん、
自分で書いてあんのに。
はい。 3回目だよもう。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivy Young Corporation, now off air.